トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組をねお聞きのこうリスナーの中にはラジオを聞きながら読書をするのが好きっていう方も多いんではないでしょうか。どっちかというと僕もラジオを聞きながら読書したりするんですよ。器用ですねって言われるんですけどね、うん、で最近ではですね本屋さんが閉店したりですよ、あとコンビニで雑誌コーナーがなくなったり、デジタル版だけで、しか出さなくてね紙の本を出していないというのもね増えてきて困っている方というのも多いのではないでしょうか、うん、でストップ書店離れ、それから読書離れが叫ばれ始め、国や自治体によるですね書店支援などが始まりましたということですね。
へえ、確かにね本屋さん厳しいって言われていて、でも紙の本いいですよね。やっぱり
紙の方がいい
手触りもいいし、はい、線も引きやすいし、なんかいいですよね、
はい、そうですね。しおりを使いたい。しおりを、
しおりね、うん、そうね、はい、なんですがやっぱりちょっと厳しい現状もあるということで、今週はですね書店の現状というテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
毎週いろいろなスマホアプリを紹介したり、スマホの賢い使い方などを紹介します。ワンモアアプリ、今日は書店のですね在庫検索&本の予約取り寄せができるアプリ、本ラブを紹介します。
かわいい、ひらがなで本ラブですね
本ラブ、はい、かわいらしい名前ですね。本当ね、
これ日本出版販売が運営しているアプリということです。
はい、でね私もよく本屋さんに最近行ってますね。でよく書店にね、近くの本屋さんに読みたい本が置かれているかどうかスマホで手軽に検索ができるということなので、うん、まあ行ってはなかったっていうことになるとね、ついついこう、まあ、Amazon で買ったりとかしたいすることもあると思うんですけども、はい、まあできるだけね本屋さんで買った方がいいかなと僕は思ってるんですね、だから本屋さんに行ったりするんですけども、そういう時にですねログイン不要で最短5秒で注文もできて、よく行く書店でこう受け取れるということなんですよ。
いいですよね。だって行ってなかった、じゃあ予約しますって2度行かなきゃいけないんだけど、外から予約できればね、
はい、そうなんです。ただ1点だけ注意していただきたいのは、はい、ご注文後のキャンセルはお受けできませんということなんですね、はい、だから間違えないように注文していただくっていうのは少し、注意が必要かなと思いますね。
そうですね。例えばコミックの特装版とか、あと写真集、確実に手に入れたいんだけど人気あるんだよねって本はやっぱり予約がいいですよね。
はい、でブックマーク機能で、気になる本を、ね、まとめてクリップすることもできて、自分だけのですね本のリストを作れるということなんですよ、
はい、
でブックマークした本の書影をこうタップするとですね書店の在庫状況が分かるということで、すごい便利ですね、
はい、また書店のイベントキャンペーンやお得なクーポン、おすすめの本などご登録内容に応じてあなたに合った情報が届くそうです。今日のワンモアアプリは本ラブでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週は紙面での読書離れや書店、閉店、コンビニの雑誌コーナーなどの閉鎖など現在の書店事情について、紹介したいと思います。
はい、本屋さん ね
、うん、これ国の方でも問題化してますね。で現状ね、2024年度全国的 15% の自治体、256町村ですね、図書館も書店も、ね、ない状態で、公民館などのこう図書室は数字に入れてないということなんですが、
15% もない。
そうなんですよ、
はい、
でどこですかということで、これね、青森、福島、それから奈良と僕の出身地である熊本入ってますね、うん、でうちの父がいる沖縄も入ってますよ、うん、沖縄県の蒸気の状態は3割以上ということですよ。
はい、3割
ね、でやっぱりね、図書館ってあった方がいいなというふうに思いますけどね。で文部科学省、書店と公共図書館の連携を含めた読書のまちづくり、そういった地域のですね、読書環境の改善を目指して6自治団体が団体と2団体を指定しておりましてですね、教育委員会、それから図書館、書店が参加する協議会を設置したということですね、
はい、
それから図書館が地元書店から本をですね、優先的に仕入れる制度や図書館の本を書店で受け渡しする制度を想定、ということで、これね、文化庁がですね、文字活字文化資源活用推進事業っていうのを開始したということなんですよ、
うん、これあれですよね、例えば例として地域の文芸作品などをテーマとした読書会を開いてくださいとかっていうことで、1件あたりにつき800万を上限に4件程度採択予定ということで、募集してるってことですよね、
はい、そうですね。でこれ興味のある方はぜひ、ね、ホームページ見ていただくと結構ねずらーっと書いてありますね。
はい、
で調べていただきたいんですが、まあこれですね、活字ってね、いう文字がさっき出てきましたけど、活字って知ってます？
活字、知ってるって難しいですね、それ。
これ活字って昔ね、はい、ちっちゃい四角い金属でそこに文字があって、それを組み合わせて印刷をしてたのを活字って言うんですよね。
あ、そうなんですね。
だから昔は本とかそういったのも活字で全部やってたんですね。
あ、この文化庁の確かにこの文字活字文化資源活用推進事業のホームページが、
はい、
その活字の書体でしたね。
そうですね。
あれ、そうですよね。
はいはい、そうですね。だからね、この活字自体はもうなくなっちゃってるますよね、今ね。でやっぱりね、そういったことも含めていくと本もですね、将来的にどうなるかやっぱ心配ですよね。でも、うん、やっぱり私たち大人としては本に、親しんできた身としてはですよ、やっぱり子どもたちに本を読んでもらいたいなと思いますよね。
今ね、やっぱりこう、はい、大型書店は残ってるけれども、それでも厳しい状況で、町の本屋さんってだんだんやっぱりなくなってきてますもんね。
あ、確かにですね。
ね、ちょっと学校帰りに寄れた本屋さんとかもないし、
はい、
でも本屋さんって本当に憩いの場みたいな意味合いもあるから、やっぱりないとすごく寂しいですよね。
そうですね、寂しくなってしまいますよ ね。
それを守ろうということで、そのいろんな取り組みが行われてきてるということですね。
そうですね、うん、でこれ超党派の国会議員で作った、超党派っていうのは、まあ、いろんな党がありますけど、その壁をなくしてですね、
はい、
みんなで協力して一つの目標に立ってね、行動しましょうという、そういう議員さんで作った活字文化議員連盟と学校図書館議員連盟というのが4月24日にですね、合同会議というのが行われたみたいですね。でそこで民間も提言、連携をしていきましょうということで、出版4団体からですね、提言が行われたということなんですよ、
はい、
でこれ日本、書籍出版協会、それから日本雑誌協会、あと日本出版取次協会で、日本書店商業組合連合会が公立図書館やですね、観光庁に本を販売する際、原則としてですね、定価取引を求める方針を4月24日にね、要求したっていうことですね、うん、
これやっぱり安くなってしまうと本自体守れないし、文化の維持に協力しなくちゃいけないということで、やっぱり定価で買いましょうっていうことになって
る。そうですね、利益がないとね、やっぱ困る人も出てくると思いますね。あと読売新聞と講談社が、書店活性化へ向けたですね、共同宣言を 2月に発表しているということですね。
はい。
で、書店はやっぱり本と人をつなぐで地域の文化の拠点とね、やっぱり位置づけていかないといけないかなと思いますね。
はい。この書店活性化へ向けた共同宣言の内容は、キャッシュレス決済の手数料が負担になっていますということであったりとか、IC タグを使って在庫の電子管理を行えるようにしましょうとか、あと書店と図書館を連携させましょうとかね、あと幼児期から本に触れ合える機会を増やしましょうとか、そういう内容でございました。はい。
ただ、私ですね、はい、まあ、結構本最近読むんですけども、で僕いろんなところにほら講義に行ったりするじゃないですか、
はいはい、
でそこで図書館と併設しているような会場が多いんですよ。でそこに図書館を覗くと結構人いるんですよね。
いますよね。だってお散歩の帰りにとかちょっと寄って1時間雑誌読むとかタダで読めるんですよね、図書館。
そうで、図書館結構朝早く僕行ったりすると、
玄
関のとこ並んでますもんね。
ああ、ね、楽しみになってますよね。
で最近ほらカフェと一緒に併設したりとかですよ。
はい、ありますね。
ね、で、テラス席まであったりして結構見たりすると、まあ割と若い子供さん、若い子供さんって言うとおかしいな若い、ね、お父さんとかお母さんと一緒に連れられてきてる子供さんが絵本を読んでたりとかですね、それから学生さんも結構勉強してらっしゃる人いらっしゃいますよ。
そう、図書館ってね、青春の思い出の場所だったりするの。みんなでなんか勉強したねとか、好きな男の子いたねとか、はいはい、そういうのも含めて、あと思わず寝ちゃったねとかいうのも含めて、はい、なんか思い出の場所だったりしますよね。
そうですね。で最近ほら電気代とかも上がってるので、図書館行ったら冷房効いてますから ね、涼みに来てもいいと思うんですよね、
はい、
でやっぱり本を読むとやっぱり自分のなんか考え方もいろいろプラスされることもありますし、本ってすごく最近僕いいなってやっぱ思いますね、
うん、
いろんな人生をこう味わえるわけじゃないですか、
はい、
ね、自分の生きてる人生だったら一つしかないけど、本読むことによって、まあ、特に歴史上の人物とか読むと、うん、あ、こうやって、生きてきたんだなと、こういう考え方もあるんだなとか、いろいろね、こう感銘を受けたりとかもするしですね、
はい、あと紙の質感とかね、絵本とかも絶対電子ダメですよね、
はい、
絵本なんか特にやっぱりね、紙で買って、あの手元にあると、ね、ちっちゃい頃これ読んだよねって思い出になったりもするしね、
はいはい、ぜひね、皆さんもあの本をね、やっぱり読むために図書館に行ってみたらどうでしょうかね。
はい、そうですね、はい、さて来週もですね、様々な悩みを解決してまいります。お楽しみに。
教えて矢野さん、任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は。
今日はですね、テレワークやリモート会議でもできる簡単な書斎の作り方をやりたいのですが、リフォームのポイントありますかという質問が来たのでお答えしたいと思います。
書斎ですか、いいですね。
まあね、一番簡単にその個室作れるというと、まあ、空間を仕切ったね、オープン型のもの、もう仕切りってこれ通販とかでも売ってるので、まあ、簡単なのそれ買ってきてね、パパッと仕切ってしまえば、まあ、いいかなと思うんですね。これが一番簡単、
はい、
であとはですね、リビングなどを利用したコーナー、あの角がありますよね、
うんうん、
そういったところを活用するっていうことがいいかなと思いますね。あとはね、個室型といって、まあ、ドラえもんじゃないですけど、押し入れなんかをね、改装するっていうのもあったりしますね。
わ、楽しそう。
で私もやりましたけど、はい、あれ中段の棚があるんですが、あれって結構簡単に壊れます。
あ、本当に。
はい。でね、あれ人乗らない方がいいですよ。ね、あの子供だったらいいですけど、大人が乗るとやっぱ危ないです。
危ない、
うん、あの上に敷いてあるベニヤ板がまず薄い。
あ、
はい、で下の床のところもベニヤ板薄いので、はい、書斎にするんであれば、まあ、あの床ね、ホームセンターに行って構造用合板とかそういったものをちょっと買ってこられた方がいいかなと思いますね。12.5 ミリのものがあるので、それを1枚引いていただく床はですね、
うん、
であとは壁はね、あのクロスなんかも簡単に今貼れるのがあるので、
はい、
これもねホームセンター売ってあるので貼ってしまえば、まあ、一つの部屋みたいになると思いますね。であとね、仕切りが必要だって言ったら一番簡単なのはカーテン。
カーテンね、
うん、カーテンでシャッと開け閉めできるように。でレールもね、簡単にね取り付けられるのがありますので、まあ、これだと簡単に書斎がパッとできますかね、
うん、何かの撮影とかにも使えそうですね。
そうですね。あと電気はね、うん、今あのキャンプ用のライトとか上から吊り下げるものとか置き式のものもあるので、
はい、
そういったもので個室を作っていただけるといいかなと思いますね、う
ん、楽しい。
うん、で電源は延長コードでいいかと思いますけどね、
はい、
そうすると一つの個室がこうできますので、まあどうですかね、挑戦してみてもいいと思いますよ、
はい、自分だけの書斎考えてみてください。来週もさまざまな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる、
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター
、今回は書店の現状というテーマでお届けしました。今日の一言は、
はい、何でしょう。
お気に入りの本を探して図書館などで好きな飲み物を飲みながら、もう缶コーヒー一杯でもとっても幸せな休日を過ごせるというイメージなので、やっぱり本も図書館も大好き。
はい、そうですね、うん、で僕ね最近よく本読んでるんですけど、まあね、建設業の本はもちろんずっと読んでるんですけども、はい、昨日ねたまたま休みだったんですよ。なので昨日読んだ本は翡翠小太郎さんのパズルの法則っていう本を読みましてね、一日別に無理せずにゆっくり読んで一冊読めまして。
どんな内容ですか。
あ、内容ですか、パズルってほらピースを組み合わせていくじゃないですか、で必ず奇跡は2つ以上のピースが必要だっていうことで、やっぱり人との輪を大切にしましょうというその内容でしたね。自分のことだけを考えるじゃなくて、やっぱり、和をもって尊しをなすじゃないですけど、みんなで協力していくっていうことがこれから大事な時代になりますよみたいな本でしたね、
うん、いいですね、なんか頑蓄のあるお言葉ですね、
はい、そうですね、はい
、はい、さて市民住まい向上委員会の今週の動きを教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、それから住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。全国からいつでもお聞きいただけます。
あとね、僕キャンプに行った時も本読んだりしますね。
あ、
うん、自然の中で読むとまたいいですよ。
焚き火の前でね、またね、
焚き火の前じゃ読まないですね。
焚き火の前で読まないんだ。
暗いから目が開かない。
あ、もう日中ね。
そうそうそう、あのね、川にね椅子を持って行って川の中に足をつけてそこで本を読んだりね。
あ、
うん、
いいですね。
涼しくていいですよ。
最近私ベランダにあれ置いてるんです、ハンモックチェア置いてるの。
ハンモックチェアですか。
そういうとこでもいいんですよね。
あ、そう、いいと思う
んですよ。だからいいんですよ、はいはい、遠く行かなくても、はいはい、ね、
そうそうそう、
気に入ったところでね、風に吹かれながら本を読むの、はい、素敵なので、ぜひやってみてください。さて今日もね、いい一日をお過ごしください。また来週まで、さようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。